皆さんおはようございます。はい、それではね、午前のメッセージをさせていただきますけれども、唐突でありますが、皆さんは身の回りをきれいにすることが得意でしょうか？ミニマリストっていう言葉ね、最近すっかり定着しましたが、持ち物をなくしてシンプルな生活をしようという人たちです。今も富子さんの証しにありましたが、かつて私の机の上はいつも散らかっていました。何でもかんでも机の上に置きっぱなしにしますので、それらがやがてだんだんだんだん積まれていくのです。ですから、よく物を探していました。もう探すというよりも発掘作業ですよね。古いものは下にあると、もう発掘作業であります。で、時にはですね、そこにもないので、もうですね、この外のゴミ箱にまで出て行って、夜懐中電灯を照らしながらどうしても見つけなくちゃいけない生ゴミまで開けて探したこともあります。おそらく笑ってる方、経験したことあるんじゃないでしょうか。そして時々その中から見つけたことがあります。ほっとしました。人が人生においてどれだけ物を探すことに費やしているか、こういうことを調べる人たちがいます。それによりますと、我々は1年の間912分間、だいたい15時間12分物を探しているそうです。1年間、これは15時間12分で、これを人生80年にしますと、72,960分イコール1216時間で、これを日にしますと1日24時間探す日が50日間です。50日間24時間ものを探し続ける、今から50日後っていうのは約1月の半ばです。ですから、その日まで朝も昼も夜も24時間ものを探し続けるということ、この先は皆さんがどう感じるかですが、私には結構衝撃的でした。皆さんどう思うでしょうか。で、そんなものを片付けられない自分でありましたが、ある時本を読んでいまして、こんな言葉に出会いました。あなたは、あなたの机の上はあなたの頭の中を表しています。これはもしかしたら、あなたの机の上はあなたの心の中を表していますと言い直していいかもしれません。最初何を言ってんだと思ってたんですけども、でも、いや、そうかな、いや、そうかもしれない、いや、そうだよな、本当にそうだよなと思いました。確かに心に手を置いて考えたら心当たりがあるんですね。で、それ以来ですね、私なりに机の上と周りをきれいにしようと努めるようにしました。で、そうしましたら確かに頭も心もすっきりしたように感じました。よくね、家の掃除とか教会の大掃除とか庭の荒れ放題の木々をこう剪定などしますと、その後どういうわけか心がすっきりするとか、頭がなんかシャープになるとか、そんな経験、そんな感覚と近いのかもしれない。一流の大企業の社長さんがね、トイレの掃除をするっていうようなことが結構取り上げられたことがあったり、私たちの大好きな、もうあえて大好きなと言いますが、大谷選手がね、ゴミを拾うことが話題になりますよ。ゴミと野球なんか関係ないですよ。でも、もしかしたらつながっているのかもしれませんね。皆さんの心は今どんな状態でしょうか。散らかってますか。あちこちに周囲が散在してますか。今の世の中、情報が氾濫してます。もういろいろなことがありすぎて落ち着きを失ってますか。9月に訪日した時にドン・キホーテという店に行きました。もう陳列されたものの多さに圧倒されました。街中もね、日本、特に東京とか大阪行くと、もう街中はいつも大音量の音楽が流れ、 ビルに掲げられているスクリーンからはいつも映像が流れ、いつも何かしらの呼び込みの声とか注意が多いですね。日本は足元気をつけてください、傘忘れないで、もう注意ばかりのものがもう行く先々で聞こえてくる、見えてくる。これも見なさい、あれも見なさい、あなたにはこれが必要、これを聞きなさいっていうのが、まあ大都会の街です。何か一つを買うにしても、もうペンだけなのに、ペンって物書くだけなのに100種類目の前にあって、その前で20分ぐらいどのペンがベストだとか、いやペンだけじゃないですよ、フロスとか歯磨きだって目の前に50種類ぐらいあるんですから。フロスなんてね、だいたい薄いか、まあいろいろあるでしょうけど、そんなに関係ないのにそのところで時間を費やしている自分がいる。そして家に帰るとぐったり疲れます。多分それはそのような状況の中に身を置いているからです。でそんなのがアメリカ帰ってくると落ち着くんですよね。サンディエゴも一応大きな街なんですけども、あの渋谷や新宿に比べたらサンディエゴダウンタウンなんて本当にね閑散としてます。でそれはなんかこうですね、つまらない退屈な街だとも思うんですけれども、ものは考えよう、もしかしたら自分はベストな場所にいるんじゃないかなって思うことがあります。なぜなら気が散らないから、本当に集中して自分を見ることができるし周りを見ることができる。あのもう亡くなりましたアップルのスティーブ・ジョブスは毎日ジーンズにスニーカー、そして黒いシャツを着てました。毎日です。クローゼットにはそれだけあるそうです。なぜかというと、朝何かを着るかと考えること、そんなことよりも時間をもっと大切なことに使いたいという、まあ、彼なりのユニークな思いがあるそうです。最近の脳科学では、何かを選ぶということにはものすごいエネルギーが使われるそうで、このようにもう世界の最先端行ってるような人は、そのエネルギーを服選びには用いたくないということまでおそらく考えていたんでしょうね。もし私たちが Google でクリスチャニティと検索したら、おそらく何千万もの情報が私たちの目の前に瞬時に現れます。そしてああこれも知らなかった、あれも知らなかった、こんなことがあったんだって、もしかしたら心が揺れるかもしれない。本屋に行くとよくですね、お腹が痛くなるっていう人がいます。なぜなら本屋に行くと、ああ自分はあれも知らないこれも知らないと、もう体が反応して緊張するっていうんですね。しかし皆さん、私たちはそんなにたくさん知らないといけないことがあるんでしょうか。それは本当に知る必要があることなんでしょうか。私の机の上に必要がないものが積まれているとしたら、それはジャンクと呼ばれます。そのジャンクが本当に大切なものの上に覆いかぶさってしまっていて、その大切なものすらわからなくなっているとするなら、もうそれは残念というような言葉では片付けられるようなことではないと思います。ジャンクが覆ってるんですから、ジャンクが一番大切なものを覆ってるんですから。しかも昨晩お話したように、私たちに残された時間は限りがあります。あれもこれもでもなく、私たちが本当にフォーカスすべきことにまっすぐに心を向けることができたらと思います。私はそう願います。私たちに最も大切なもの、いつもそれを一番目のつくところに置いておきたいと思うんです。今日で言うなら、今日このことで言うならば、イエス・キリストは文字通りミニマリストでしたよね。もう究極のミニマリストでした。イエスは旅を続けましたが、持ち物はほとんどなかったかと思われます。そのことが聖書の記述から伺い知れます。そしてこれは持ち物だけじゃありません、持ち物だけじゃありません、その考えも。 とてもシンプルでしたよ。我々人間がイエス様が言ったことを難しく複雑にしてるとこないでしょうかね。ある人が聖書を読むのにもうそのまあもちろん大切なんですよ。もうあらゆるもの全部もう分解して言葉をバラバラにしてしまってこれはこうだってそれも大切だけれどもイエス・キリストが言われていることは非常にシンプルです。イエス様は物事を分かりやすく子供にも分かるように話しました。イエス様の後に老若にあるの全てが追いかけてきたってことはイエス様はそのように話してたってことです。シンプルに本当に神の国の奥義をこの方は伝えました。今朝私たちのテーマになっております。そんなイエス様が言われた非常にシンプルな御言葉をまず拝読させていただきます。マタイの22章34から40。さてパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを言い込められたと聞いて一緒に集まった。そして彼らの中の一人の律法学者がイエスを責めそうとして質問した。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか？イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに、律法全体と預言書とがかかっている。もう読んですぐお分かりのようにここには2つのことが書かれています。律法の中で何が一番大切なのか、言い換えれば私たちにとって何が一番大切ですか、私たちは何に本当にフォーカスすればいいですか、何をいつも心に留めておけばいいのですかということです。それに対してイエス様は言われた。神を愛しなさい。そして自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。これらの二つに律法全体と預言書とがかかっている。これはこれら二つに聖書すべてがかかっているってことです。最近物忘れが多くなりました。もう名前とか出てこないし、あれこれでなんかもうね、妻とも会話があれこれで成立するような日々です。名前が出てこない、地名が出てこない。しかし皆さん、この二つを忘れることはないのではないでしょうか。このリトリートが終わって自宅に帰られて、今週末そういえばあのリトリートに行ったわね、あとあそこで牧師は二つのことを愛せって言ってたけど何だったっけという方いますか。あなたのふるさとを愛せだったか、あなたのペットを愛せだったか、何だったか思い出せないわって。そんなことないですよ。イエス様は言われた。まず神を愛しなさい。そして人を愛しなさい。キーワードになる言葉、神、人、愛です。忘れますかこれ皆さん。家帰って神、人、愛、この二つが何を言ってるのか難しくて全くちんぷんかんぷんですという人いませんでしょう。私たちがこの世界で最もリスペクトしている主イエスは言われます。あなたの神を愛せよ、あなたの隣人を愛せよ、これが全てだ。あれもこれもではなく、私たちがこの二つに集中していけばおのずと主イエスの御心にかなった生き方ができる。もし私たちがそこに集中するならば、私たちは神様の御心を大きく逸脱することはないと思います。そして、人間として知るべきことを知り、体験すべきことを体験し、祝福と呼ばれるものを受け止めることができる可能性が一番高い生き方こそ、それがこの神を愛し、隣人を愛しということなんだと思います。先日ある本を読んでいましたら、仕事をしっかりとこなしていく人は優先順位をよく心得ている人だと書かれていました。 自分が今何をすべきかということがよく分かっている人、そしてそのためにまず何から手をつけていけばいいのかということを心得ている人、私たちの人生というものが一日また一日とその繰り返しの集大成であるとするならば、私たちが毎日何を優先して生きていくのかということは、ひいては私たちの人生がどんな人生となるかということを決めると思うのですが、いかがでしょうか。時に私たちは仕事を第一としていきます。1に仕事、2に仕事、3に仕事、それだけで人生を送ることは可能です。しかし残念なことに、その仕事に熱中している間に自分の知らないところでいろいろなことが静かに進行しているということが多々あります。夫婦の問題、親子の問題、そして健康の問題、そんな時に、私は全てを注ぎ込んで会社に貢献してきたから、会社の一つのフロアぐらいは私の汗と涙の結晶なのだから、それだけ俺はこの会社に全てを注ぎ込んできたのだから、その犠牲によって抱え込まなければならなくなったこの問題を何とかしてくれ、夫婦の問題を解決してくれ、子供が口を聞いてくれない、家に帰ってこない、何とかしてくれ、体を壊した、看病してくれと会社に願ったところで、何とかしてくれる会社はおそらくというよりまず絶対にありません。かつてはお金が全て、仕事が全て、一通りそのことをし尽くして、そのことによるストレスによる心の病とか過労死とか、それらを通ってきて、今多くの人たちはやっと気がつき始めました。これは違うだろうと。そう、人はいろいろなことを試みますが、結局は万事聖書がすでに言っていること、そこに立ち返るんです。もし私たちがこの聖書が言うところの優先順位をしっかりと持っているのならば、私たちの生活は、こういう言い方は変ですが、とても楽になります。なぜなら、その基準に従って物事を決めていけばいいのですから、その基準に立って一日のスケジュールを考えていけばいいのですから、そしてその決断には信仰が伴いますが、それは最終的に、どうぞ覚えてください、我々本人にとって、また我々と関わる人との関係にも大きな祝福をもたらすというのが聖書の約束です。聖書の言葉を見ていきましょう。今日開かれているマタイ伝に記されております主イエスに、律法の中でどの戒めが大切でしょうかという質問をぶつけてきたパリサイ人の心には魂胆がありました。いつも彼らの心には魂胆がある。すなわち彼らはどうかしてイエス様の答えにつけ入って、そこから何かしらの過ちを指摘することによりイエスを葬り去ろうと思っていたんです。そのような質問に対してイエス様は、旧約聖書申命記6章4から5節に記されている言葉、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさいと思ってお答えになりました。 聖書の中に248のこうしなさいという戒め、365のこうしてはならないという戒め、計613の戒めがあるのですが、ここでイエス様はその数多くある戒めの中で、私たちの人生における第一優先を、不動の第一優先を明確にしている。今朝はこの第一優先、神を愛するということをお話しします。そして今日の今晩夜は、その第の優先として、あなたの隣人を愛せよということをお話しいたします。ここでイエス様が言われております言葉は一言で言うならば、何よりもまず神を愛しなさいということです。その神を何に増しても第一としなさいということです。でも私たちがそうすることによってどういう影響が自分にあるのか、なかなかちょっと分かりづらい。それを解く鍵が40節に、これらの2つの戒めに律法全体と預言書とがかかってあるとあるように、このことを2つ守ることが、実はその他のすべての律法を守ることを可能にするということです。そしてその律法の始まりであり、代表であり、土台となるのが、あの10回、10の戒めです。出エジプト記の20章に書かれています。モーセが、神様からこの10回を受けましたのは、イエス様誕生の1500年前です。これは、今日の司法、律法、法律の根幹となっているものです。しかしご存知でしょうか、皆さん。米国において、1980年、教会の壁に10回を貼るよう求めたケンタッキー州法が破棄されて以来、公の教育現場で10回を見ることはなくなりました。また全米各地で今日も裁判所やその前の敷地にあるこの10回の記された記念碑を取り外すとか取り外さないとか議論があって、もこれはほとんどもう取り外すという方向に行っていると思うんですけれども、もはや米国の裁判所に10回が掲げられるところはないのではないかと想像します。昔を知る多くの人たちはこの10回を身近に見なくなった時から、教育、結婚、家庭、犯罪等の問題がアメリカで増してきたという指摘を、証言をよく聞きます。人は自動車にエアバッグつけたり、家に精密なセキュリティシステムを入れましたが、人はそれらよりもはるかに大切な10回を自分の手で隅に追いやったんですね。この十回は神様の私たちに対する愛の言葉です。子供を本当に愛する親はその子にしていいこととしてはいけないことを教えます。なぜ？その子を本当に愛しているからです。神様は私たちに10の戒めを与えられました。私たちが人生を幸いに歩んでほしいからです。でも今日、今日人々はこの10回を捨て、自分の自由とか権利ばかり主張しています。そのことにより彼らが幸せになったかと言いますと、見る限りどう考えてもそうは思えず、かえって私たちは暗闇の中に囚われてしまっているようです。皆さん、十回すべて言うことができますでしょうか。唯一の神以外を拝んではならない。偶像を作ってはならない。神の名をいたずらに使ってはならない。安息日を守りなさい。父母を敬いなさい。殺してはならない。勧誘してはいけない。盗んではいけない。偽証してはいけない。隣人の家をむさぼってはいけない。ご存知のように、この10回の最初の4つは神と私たちの関係を述べており、 後の6つは人と人との関係を取り扱っています。そして後半、前半4つには神への信仰というものが前提にあるのですが、後の6つの問いに関、このものに関して言えばどうでしょう。信仰があるとかないとか抜きにしましても、人間としてこの戒めを破るように我が子に勧める親がいるでしょうか。まあ今日はいるっていうのが現実ですけどね、いるんですよ実際にね。これらの戒めを破ってこそ人は本当に幸せになれると思われる方いますか。すなわち父母を敬わず、人を殺し、姦淫を犯し、盗みを繰り返し、嘘をつき、隣人の家からむさぶり続けることが幸いにつながると思いますか。いいえ、その行く先は自己崩壊と破滅です。それは家族や隣人にまで及びます。このことは日々この国に深い傷を負わせ、この国は弱体しています。人はその自由を使い自らの首を絞めているんです。なぜイエス・キリストは神を第一にしてその神を愛せよと言われたのか。なぜそのことに律法全体と預言書とがかかっていると言われたのか。なぜなら第一のこと、すなわち神を愛するということがあってこそ、本当の意味でこの十戒に生きることができるからです。そしてそう考えますならば、神を第一に愛することによって我々は守られ、本当の幸いを得ることができるということです。すなわちこういうことです。もし私たちが神を第一として愛さないならば、私たちは自分の周りにいくつもの神々を作り出すことでしょう。そして私たちはそれらを崇拝するようになるでしょう。今日その全世界の人たちが圧倒的に崇拝の対象にしていることは、お金や権力に対する悪なき崇拝です。またその他いかなるものが人々の神々となっています。これらは神ではなくて人がしっかりと管理すべきものであり、もちろん人が拝むべきものではありません。人がこれらにひざまずくときに、その瞬間から私たちは多くの深刻な問題を抱え込みます。もし私たちが第一に神を愛するのなら、私たちはこれらの問題にとらわれることはないはずです。もし私たちが神を第一としないなら、愛さないならば、私たちは神の名をいたずらに取り上げることでしょう。この国で見られるように神を呪うような言葉からが我々の口から出てきます。自分の思い通りに物事が運ばないとき、雨が突然降ってきたとき、応援している野球チームが負けたりするときに神を呪う言葉を言っている。これは小さなことですか。その人たちを申し訳ないけど幸いな人だということはできません。私たちもしかしたらですね、これは環境によると思うんで、こういう言葉を聞かない状況の状態の中にいるかもしれない。それは本当に感謝すべきことだと思います。でも例えばジムのロッカールームに行ったり野球観戦に行けば、もう私たちは1時間の間に何度この言葉を聞くか。神を呪う言葉、神の名をいたずらに取り上げる言葉、私たちの周りに充満しています。そしてその言葉を言うことによって、この私が望まない現象が起きているのはお前のせいだと 我々は嘆きます。大抵子供は親が言っていることを真似ます。親が言っていれば同じことを言います。我が子を自分で自分の責任を取らない、置かれている環境を受け入れて自分の力でそこから立ち上がっていく必要な時に、それを神を呪う言葉を言うことによってあちらのせいにする。誰がそんなことを望む親がいるでしょうか。神を愛する者がなぜ神の名をみだりに唱えることができるでしょうか。まあ、人生を送っていく上で分かってきたことがあります。こんなこと言うと風紀委員のように思いますけれども、やっぱり皆さん思いませんか。言葉の乱れはもう生き方の乱れですよ。本当に若い頃はそんなこと言う大人大嫌いでしたけどね。でも長く生きてくるとその通りだと思う。なぜなら言ってる自分の言葉は誰が一番聞いてるか、自分の耳が全部聞いてますから。体に良くないものを毎日食べてると同じです。でも反対に Praise God とか神様あなたを愛するということを言っているならば、全ての祝福が自分に返ってきます。もし私たちが神を第一として愛さないならば、私たちは、ごめんなさい、私たちは安息日、現代で言いますとこの礼拝を捧げることをしないでしょう。聖書が言うように、私たちが心と体と霊でできているのであるならば、私たちは礼拝においてこの霊性を養うこと、これはオプションじゃなくて、オプションじゃないです。人間に必要不可欠なことです。なぜならあちらがそのように作られてるんだから、私たちの最高の生き方はあちらのマニュアルに従って生きることです。使い方間違えてるんです。私たちは安息日に主を礼拝するように作られてるんだから。日曜日が週の始めです。私はアメリカのカレンダー、日本のカレンダー分かります？日本のカレンダーって結構日曜日が一番最後についてるんですよ。そうなんですよ。気をつけてください、日本でカレンダー買うやつ。そのカレンダー買っちゃダメですよ。日曜日一番前に来るカレンダーを見ることによってもうそれだけで気持ちが変わりますから。大抵日曜礼拝っていうのはね、もちろんいろいろ事情あって午後とかあるけれども、大抵午前にやる。私はいつも教会の人に言います。私たちは一度ここに集まってきます。一週間の一番最初の一番まだ手も触れてない最高のこの朝の時間をまずあなたに一度で捧げる。これが意味がある、意味がある。なんかもうね、使い切ってボロボロになったね残り物を神様に捧げんじゃなくて、一番フレッシュな一週間の始まりを神様に捧げるように我々は作られているんですよ。そして同時にそのことによって私たちの心も体も休まるのです。サバス、安息日。悲しいかな、人間は今や休むことすら難しく感じてるんですよね。本屋行ったら休むための本いっぱい売ってますよ。 YouTube 調べてください。どうしたら休めるか、アホじゃないか。休むことすら人間できなくなってるんですよ。でも聖書は最初からでしょ、天地創造のあのところで神様は自ら休まれて、人は休むこと必要だからって。なぜならあちらが私たち作ってんだから。何度も言うようにマニュアルに従わないと私たちは故障するようにできてるんですよ。神を愛するのであるならば、私たちは安息日を喜んで守ります。もし私たちが神を第一として愛さないならば、私たちは父母に対する本当の敬意というものを失ってしまうことでしょう。夫婦はこの社会における一番小さな社会です。そしてその夫婦の中から主の恵み憐れみにより子が与えられ、家庭ができることがあります。小さな小さな社会です。私と皆さんの違い、私と私の母、両親の違いは血がつながっているか否かですよね。 血がつながってるのは私が選んだんじゃないです。私は私の師範は選んでないし、あちらも私を選んでない。誰が選んだって、神様が選んだんです。だから親子は特別なんです。でも悲しいから、罪に染まった人間社会においては、私たちがもう驚くべきほどに親と子の断絶が起きています。ある方の本によりますと、少年院に入る男の子の約9割は父親に対する激しい憎しみと怒りを持っていると言います。だから何をするのかという、そこはクリスチャン の施設なので、何をする、まず入所してきた男のうち何をするかっていうと、父親を許すことから始まるって言うんですよ。本当は一番親密である血と血のつながる親の間が今壊れてしまっている。その親を敬うことができないということは、すなわちその子である自分を大切にすることができないってことです。ですよね。なんで親を憎んでるのに、その親から出てきた自分をいたわることができますか。それゆえに、この親を敬いなさいという戒めが、人と人との関係の第一に挙げられているのであります。神を第一とするときに、私たちは気がつく、この神が私にこの親を与えてくれたんだ。神を第一にするときに、もしかしたらこのことにおいていろいろ乗り越えていかないといけないものがあるという方いるかもしれないけれども、親を愛すること、受け入れることも可能になります。もし私たちが神を第一として愛さないならば、私たちにとって命というものは偶然の産物でしかありません。先ほど言いましたように、なんで自分は生まれてきたことがないのっていうことで悩んだりリストカットする人たちはこの世界に大勢いるんです。なんで自分は生まれてきた、私は愛されてるのって。この肉体に包まれた命という物質があるだけで、その命を与えられた方の存在と、その方が本当にその命を尊いものとしてくださっているということを知る以外、命への畏敬は生まれません。ある週刊文春の本がある時、もう20年前に特集をしました。小さい子供に、もしなぜ人を殺してはいけないのって問われたらっていう特集です。なんという質問か。多くの知識学者、もう教育者が20人ぐらい、名を言えば分かるような人たちが文章を寄せました。私読んだ限り誰も答え言ってないです。なぜ人を殺してはいけないのって。答え簡単ですよね。神様はノーと言ってるからです。神様はノーと言っているのであるから、私たちは人を殺してはいけない。しかもその命は神様が与えてくださったものです。神様は私たちは大事として行くのであるならば、私たちは命というものに対する向き合い方、命に対する思いが変えられます。もし私たちが神を大事として愛さないならば、私たちの性というものは欲望の赴くまま無法地帯の中に置かれていくことでしょう。もう説明するまでもない、今の世界まさしくその通りじゃないでしょうか。このことは私たちが思う以上に本当に深刻な問題となります。なぜなら性というのは、本来神様は私たちに与えてくださった祝福であり喜びであるのに、それを間違えるときに、そこには多くの悲しみ、怒り、憎しみが生まれます。ましてやそのことによって命が育まれるんですから、どんなにそこには畏敬が込められているか、もう言うまでもない、今のジャニーズの問題とか、ものすごい私たちの周りに起きている問題、多くの根はここにつながっていきます。もし私たちが神を第一として愛さないならば、私たちは誰も見ていなければ人のものを盗みます。嘘偽りを言います。なぜなら無法地帯ですから。神がいなかったらバレなきゃいいだろう、バレなきゃ得するからっていうルールにのっとって生きることは十分可能です。でも私たちは神様は知っている、神様を見ている。どうして私を愛している神様を裏切って悲しませることができるか。これが倫理道徳の最終的な砦です。最後は見ているか見てないかということで、これらが決められるならば、私たちはこのことによって守られます。神が 私を愛してくださってるんだから、もし私たちが神を大事として愛していないならば、先ほども言いましたように私たちはいつでも隣人のもの、妻夫すらも奪い去る、もう説明するまでもない。このことを時にはですね、面白おかしくね言われることありますよね。不倫なんていうのはこれはファッションだなんて言った役者がいましたけれども、とんでもないことであって、その背後にあるどれだけ人が泣いて悲しんでいるか、引きちぎられているかということを知らずに、人は神なしの世界で奪い取っていく。私たちが神様を第一として愛していくのであるならば、私たちは守られ、そして本当に幸いな人生を送ることができるようにもうセットアップされているんです。ジョン・ドレッシャーという、牧師であった方がいますが、この方が、若い夫婦のための10章という本を奥さんのベティさんと共に書いています。日本語にも訳されているので、もしよかったら見てください。その本は、もし私がもう一度結婚生活をやり直すことができたらというテーマによって書かれているもので、ですからこの先生はすでに結婚生活ある程度終えてきた方であります。その方が自分の人生を振り返り、もう一度私が夫婦をやり直すことができるなら私はこうすると書いている。その中で一つ書いている、それはトライアングルを強固にするってことです。何のことか、それは夫と妻を結びつけるその頂点に神を置く、その右左に夫と妻を置くってことです。二人ともが神様を見上げるってことです。この先生もやっぱり人間であり牧師であってもいろいろなところを通ってきたと思います。でもその彼が人生を振り返り、どうしたらよかったろうかと思った時にこの考えに行き着いたって言うんですよ。神を第一とする。英国のジョージ・マクドナルドという小説家は100年前に生きた人です。彼はこう言っています。私がなお一層心を込めて神様を愛するとき、私は一番ふさわしい方法であなたを愛することができる。私が神様を愛するとき、私は一番いい方法であなたを愛することができるって。私が大事にしている言葉です。ナルニア国物語に書いたC.S. ルイスという人が書いた一文、私は時々この言葉をもう一度持ってきて読みます。もし私がこの世で一番愛するものよりも神を愛するようになったら、この世で一番愛するものを今よりももっとよく愛せるようになるでしょう。この世で一番愛するものを愛するために、神をおろそかにするようになるならば、かえってこの世で一番愛するものを全然愛していないという状態に進んでいってしまうんです。第一のものを第一にするとき、第二のものは押さえつけられるのではなくて、むしろさらに広がっていくんです。もし私はこんなに尽くしてるのに、時間をかけてるのに、こうしてるのに、ああしてるのにという方がいましたら、今日その優先順位を変えてみてください。すなわち私たちはまず私たちの生活の第一に神様を置きます。私たちの人生が複雑になるのは、はっきりとした聖書的な優先順位がないからではないでしょうか。 そのような基準がないときに、本来自分がすべきではないこと、すべきことの判断、どちらに力を注ぐのか、時間を割くのか、何に集中するのか分からずに、やがて生活が複雑になり、もう絡まり合った糸のような状態になっていく。主にある皆さん、私たちが神を第一にしていくのなら大丈夫だと私は信じています。最後に大切なことをお話します。この話をクリスチャンである皆さんは何百回も聞いていると思います。しかしお話します。これからお話しすることが私たちが神を愛する理由です。それは神がまず私たちを愛してくださったってことです。イエスの弟子であるヨハネはこう書き残しました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった、ここに愛がある。この後にヨハネは再び言っています。私たちが愛し合うのは、神がわず私たちを愛してくださったからである。まず神様の側からボールは投げられました。ボールは投げられました。多くの人はそのボールに気がつかず、あるいは気がつこうともせず、あるいは全く関心なく受け取ろうとしません。しかし私たちは主の恵みと憐れみにより、あの日あの場所でそれを受け取らせていただきました。これがイエス・キリストによる十字架の愛です。この愛を受けた者は神を愛する者となります。これは義務ではありません。神の独り子の命という私たちに示しうる最も高価なものを惜しみなく与えてくださったお方の愛を知るときに、そのことに対する私たちのリスポンスは、もちろん私たちも神を愛することですよね。最近ある方がこんな質問されたんです。私、先生はイエス様のことが好きで好きでたまらないですかって。皆さん思うでしょ、牧師ですから躊躇なくイエスって言うと思うでしょ。言わなかったんですよ。その時私は直感的にそんなことはないと思い、いいえと答えました。正直その時に私の心がそう感じたと言うしか説明のしようがないけれども、ありのままその時に自分が感じた率直な答えをしました。でそうしましたら、その方は内心、私牧師ですからもちろんという答えを期待していたようで驚いたと思われます。でこの会話がその後たびたび私の心に思い起こされ、私も思い巡らしていました。なぜあの時私はこんなことはないと答えたのだろうかと。そしてある時気がつかされたんです。皆さんにお聞きしたいんですが、結婚されている皆さんは今も妻や夫のことが好きで好きでたまりませんか？今も牧師の話よりも伴侶のことばっかり考えてるという方いますか？その感情を結婚以来毎日言葉と行いによって伴侶に向けていますか？食卓に伴侶に向かい合って食事をするとき、私たちが彼女を送り出すときに目がハートになっていますか？ハートになっている方、いいんですよ、いたら素晴らしい、それは素晴らしいと思う。でも私に関して言えばそうではないですよ。 大抵の人は30年40年とともにね人生を歩んできたものに向かって毎日目にハートは出てこないでしょ断言はできない、いると思う、そういう人もね。じゃあお聞きします。じゃあ伴侶が好きじゃないか、愛していないか。いえ、好きであり愛してる。こう思うんです。私たちはどこかで好きで好きでたまらないという感情が次の特別な感情になる。想像しますに、私たちはみんな好きで好きでたまらないというステージを確かに通過して今に至っているんだと思います。普通は結婚とは本来この人が好きで好きでたまらない、この人と一緒に人生を歩んでいきたいという願いとともに普通始まりますから。当初はハネムーンピリオドと言われスイートな日々が続きます。しかしやがてハネムーンは日常という生活の中に埋没していきます。かつてはデートをして外食して会話を楽しみ惜しみつつ別れていたのが、その日の食事を買い出し準備、皿洗い、洗濯、翌日の仕事の準備等々始まるんですから。子供が与えられればもう言うことないでしょう。さらに輪をかけて私たちの生活はもう髪を振り乱して、髪を振り乱せる人はまだいいですよ踏み出せない人もいますからね。でも明らかに恋愛と結婚生活は違いますでしょう。このことを歌にした歌詞があります。誰だと思いますか？
さだまさし。
何の歌だと思いますか？ちょっと違います。
その後
か、はい、その後、あの関白の方ではないですね。ちなみに鶴田先生ご存知かと思いますか？さだまさしの同郷の同級生ですよね。個人的に友達ですよ。はい、私ね、あのよくメッセージ作るときに結構世の中のものを持ち出してきますので、どうぞご了承ください、ご了承ください。で、私は個人的にさだまさしは、彼はクリスチャンではないと思うけれども、非常にね、神って言葉はよくね、あの風に立つライオンとかいろんなところに出てくるし、結構神様を意識して作ってる歌とかね、先生の影響あるのかなって思ってます。私の夢は、先生にもかつて言ったことあるんですけれども、さだまさしがクリスチャンになって放蕩息子の心情を歌った歌を作ってほしい。あれちょっとかかしっていう歌とちょっと似てるんですけどね。あの非常にね、さだまさしいい歌作りますし、私は個人的に彼は天才だと思います。日本語は操る、それを歌に託す天才だと思うんだけれども、彼の作った歌の中に恋愛症候群という歌があります。よかったらぜひ聴いてみてください。 YouTube で出てきますから。非常に面白おかしく書いてるんだけども、彼の極めつけは人を笑わせておいて最後にすごい言葉が出てくるんですよ。こんな歌詞です。歌えたらいいんだけどね、皆さんのために歌わない方がいいと思うこういう歌です。恋は必ず消えていくと誰もが言うけれど、二通りの消え方があると思う。一つは心が枯れていくこと、そしてもう一つは何だと思いますか？皆さん、声が消えていく二通りの消え方、一つは心が枯れていく、すなわち声が終わるってことですよね。もう一つ何だと思いますか？
体。
体、彼は天才ですね。
愛。
そしてもう一つは愛というものに形を変えること、そしてこう続きます。相手に求め続けていくものが恋、奪うのが恋、与え続けていくものが愛、変わらぬ愛。だからありったけの思いをあなたに投げ続けられたらそれでいい。あなたに出会えて心から 幸せです。まあ、なんという歌を作るんでしょうね。なんかもうこのままなんか聖書の話になってもいいような、先生ぜひ伝道を今日話したってお伝えください。あなたの歌を、お前の歌を話したよって、キリスト教の集会お伝えください。好きで好きでたまらないという恋は恋のままいつまでもあり続けません。恋はやがて消えていきます。そしてその消え方には2つある。1つは心が変えれてやがて恋が終わる。もう1つは愛というものに形を変える。相手に求め続けていくものが恋、奪うのが恋。そうなんですよ、恋愛はそうなんですよ。あなた私を幸せにしてくれるって、Give me, give me, love me, tender なんですよ。もう love me, tender, love me, tender、奪うことばっか考えてる。でも与え続けていくものが愛、変わらぬ愛。イエス様は私たちに恋しているのではなくて、私たちもイエス様に恋をしているのではありません。私たちのために命を捨ててくださった、それは恋なるものをはるかに超えるものです。イエス様は私たちを愛してくださった。なぜなら私たちに一番大切なものを、その命を与えてくださったから。その思いはこれまでも今もこれからも変わらない。それが私たちに対するイエス・キリストの愛。イエス様は私たちを愛してくださっているので、だから私たちはそのイエス様の愛に応えて、ありったけの愛を持って応答したい。イエス様に出会えて本当に良かった。私は心から幸せです。皆さんもご存知かと思う、幸せと辛いという字は全く異なる言葉です。真逆の意味を持ちます。しかしその字は似ているとはよく言われる。真逆の意味を持つのだから全く違う字にしてもよかろうと私たちは思う。でもこの辛いという字を崩さずに、そこにあるものが加わるとき、その意味が全く変わります。辛いの上に十字架が立つとき、それは幸せ。辛いと幸いは全く違うんだから全く違う字にすればいいのに、辛いという字はそのまま残して、その上に十字架が立ったということは、すなわちキリストの愛は私たちがどんな状況にいてもそこから逃げずに諦めずにその上に十字架を立ててくださる愛ということですよ。そのことを知るときに、私は、ああ神様、心から幸せです。それが神の愛。恋とは夜景の綺麗なレストランで食事をすること、映画を見たりドライブをしたり一時の時間を共に過ごすこと、私を幸せにしてねというのが恋。そして相手の優しさと関心を得ようとすること、そしてそれが叶わなかった時恋は終わる。しかし愛は、どうしたら私はあなたを幸せにできますかと考え、そのために自らを捧げること。青空の日も一緒、曇り空も一緒、落雷と豪雨、吹雪に打たれるのも一緒、元気な時も病床にいる時も、若々しい時も肉体が弱っている時も、初々しい時もしわくちゃになっても、互いの思いは変わらない。辛い時も離れず、そして幸いを味わうのも一緒。それが愛。お腹を抱えて笑う時も一緒、立ち上がれない時も共に傍らに居続けてくれること、私の一番アグリーな一面を知りつつもいつも一緒に居続けてくれること、相手のためだけ思い与え続けること、それが愛。 静かな公園のベンチ、今日のような一日、日だまりのもと、高齢の夫婦が穏やかな顔して肩を寄せ合って座ってる。特に語ることなく全身で暖かい日差しを受け、しばらくすると寄り添うようにしてゆっくりと立ち上がって一緒に歩き始める。彼らが愛し合っているか否か、そんなことはもはや私たちが説明する必要はありません。イエス・キリストが私たちに与えてくださったものはその命、無条件の愛。私がイエス様の目にかなったから捨ててくださった命ではありません。私が健康な時も病床に降る時も絶好調の時も情けないほど惨めな時も打ちのめされている時も、主は私を愛してくださる。そんなイエス様と共に歩んでいく人生を思う時に、私の感情はおそらく好きで好きでたまらないではおそらく足りなかったんだなと思いました。そういうものではない。もうあなたのこそが私のすべて、なぜならあなたは私をそのように思ってくれるから。この愛を知るときに、心を尽くし思いを尽くし精神を尽くし神を愛するということは、それは別に肩肘を上げてねするようなことではないし、私たちの普通のリスポンスとして私たちが自然に反応応答する類のものではないでしょうか。そこにもしかしたら華やかさはないかもしれない。しかしそこには静かで力強い変わらない愛があり続けるんです。この関係にこれからも生きることができるってなんと幸いでしょうか。このことを第一に心に据えて日々の生活を送ることができること、これはなんと身に余る人生でしょうか。主は私たちのために命を捨ててくださった。私たちはその愛に応えて生きる、そして応えて神を大事にして生きていくということは、何度も言いますが最終的に全部私たちの上に祝福として返ってくるし、この道こそが私たちを守ってくれる唯一の道であるということを強調させていただきたいと思います。お祈りをさせてください。天の父様、我々主にあって神の家族である兄弟姉妹、一度もう一度私たちのお父さんのご愛を確認することができたことをありがとうございます。あなたはどんなに私たちを愛してくださってるんでしょうか。もう私たちを愛していてくださるゆえに、私たちに十の戒めをくださり、お前たちはこれに生きるんだぞと言ってくださったであるのに、私たちはあなたを第一としていませんから、そんなことには見向きもせず、結局のところ私たちはどんどん惨めなものになっています。主よ、こんな哀れな我らを憐れんでください。そして主よ、あなたの愛に立ち返ることができますように。私たちはあなたを愛し、あなたを大地として生きるようにそもそも作られてるんですから、その作られた意図に反して生きることがどれだけ私たちにとって全く無益なものであるかということを、本当に私たちが骨身に染みて知ることができますように。そして本来あるべき生き方に私たちの人生を置くことができますように、私たちの家族が、私たちの子供たちが、主よ、そこに従い生きることができますように我々を導いてください。皆さんにお聞きしたいと思います。もう一度確認しましょう。もう 一度ここでこのことを思い巡らしましょう。私たちは神を第一として、神を愛して毎日を生きているでしょうか。忙しい、大変だ、だから全て神様のことを脇に置いて、もう本当に最後のもう使い古して、もう私もいりません、余ってますからというようなものだけを神様の前に持ってきて、そして都合がいいように神様何とかしてくださいとすがりつく、そのような生き方からどうか私たちをもう一度解放してくださって、神を第一とし、神を愛する、そのようなものとしてください。そのような家庭を築かせてください。そのような教会をあなたが立て上げてくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。